もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
46歳です。
46歳。結婚してます？
はい、あ、してます。
はい、奥さん何歳ですか？
39歳。
お子さんは？
12歳
はい
の女の子です。
はい、わかる。3人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
先月アパートを退去しまして、
はい、
敷金が親さんの方から返ってこないっていうことなんですよ。
はい、
で退去の理由がアパートの取り壊しということだったので、
はいはい、
敷金は返しますよという話を伺ってたんですけど、
はい、
まあ、出てから返してくださいっていう旨を伝えたら、キッチンが汚いとかっていう理由で
退去、取り壊しだから、あなたの意思で退去したんじゃなくて。
あ、はい、そうです、ええ、
取り壊すと相手の事情であなたが退去したんですよね。
あ、はい、そうです。
はいはいはい、それだけど、敷金が返ってこない、
そうですね、返って、要は返せないというようなことを言われまして。
返せない理由が今、はい、
その理由が2つありまして、
はい、
取り壊しだったので、
うん、
部屋は要は荷物をしっかり片付けてくれれば特に掃除はいりませんよっていう話だったので、
はい、
キッチンとかも、まあ、決してきれいな状態ではなかったんですけど、荷物とかはきれいに片付けて退去したんですよ。
はい、
そしたら後からリースなので、リース会社の方から請求が来たと。
リース会社の方から請求が来たっていうのは、その大家さんに請求が来たってこと？
そういうことですね。
はい、
なのでそれが18万円かかるので敷金から引かせてもらいますみたいな。
でリース会社が18万っていうのは何の理由なんですか？
どういう理由だったかの深い理由まではちょっと聞いてないんですけど。
あ、そうですか。はいはい、
まあ、とにかく、まあ、ちょっと汚いから、まあ、要は原状復帰というんですかね、
はいはいはい、
そういう状況にしてほしいという。でもう一つの理由が退去をすると言った日にちよりも、
はい、
私の方が1週間ほど遅くなったんですよ。
あ、そうですか。
で一応、まあ、そのまでは退去の予定の日に向こうへ連絡して、ちょっと申し訳ないけど1週間ほど退去の日がずれますと、
はい、
遅くなりますっていう旨は一応伝えたんですけど、
はいはい、
まあ、一応それは了承はしてくれたというか、来週が解体の足場の工事が入る予定だったんじゃないかなみたいなニュアンスの返答が返ってきて、まあ、
はい、
どっちにしろ1週間はちょっと飲まさせてもらって退去をしたという形だったんですよ。
はい、
で工事の足場の工事が入れなかったということで、工事が遅れたことに対しての請求が来ますよということなんですよ。
はい、要するに足場の工事っていうのは代理人とかなんではなくて、工事の会社の話ですよね。
そうですね、まあ、大家さん側が頼んでる足場の工事が入れなかった、はい、要はそれで入れなかったという、
はい、その要するに足場を作るの工事ができなかったということね。はい、はい、それで、
まあ、要はこれ以上の請求をするなら、そういうものをひっくるめてすごい大きな金額を請求しますよということで、こっちにメールが来たんですよ。
はい、で今日のあなたさんとの相談は、この要求は不当ではないかという、そういう相談ですか？
はい、そうですね。
はい、わかりました。今日は弁護士の酒井誠先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
敷金はおいくら入れてたんだろう？
16万円ぐらいですね。
16万円入れてたと。
はい、
それでちょっとさっき分からなかったんですけど、
はい、
アパート取り壊すから敷金は帰りますよっていう話で、
はい、
退去をされたら、
はい、
帰ってこないと。その理由はキッチンが汚いっていうのが一つ言っておられましたよね。
はい、
それからリース会社からの請求があるって18万っておっしゃったっけ？
はい、そうです。
その2つですか？
それと
足場の話っていうのも出てましたよね。
そうですね、
これはだけど足場で遅れるからもっとお金を請求するよって言われたとかって、
要はこれ、何回もこう敷金を返してくださいということを言ってたんですよ、はい、出てから、はい、そしたら最終的にはもうこれ以上請求されるんであれば、弁護士さんを通じて工事が遅れたのと含めて大きな金額を請求しますよという、なので敷金の請求を、
うん、それでね、分かりました。でそこがよく分からなかったんですけど、はい、足場を建てる工事が遅れちゃって損害が出たから、敷金の請求をこれ以上続けるならこっちから請求するぞって、こういうこと言われたっていうことですよね。
そうですね、
でなんで足場の工事が遅れるのと、あなたの退去が関係するんですか。
私が最後の一組だったんですよ、
うん、
私が出たらすぐに足場の工事に取り掛かるっていうのです、ね、だけどまだ入居者がいるから足場の工事が行えないから、その要は遅れた費用をあなたに請求しますよっていうことだったんですよ。
退去が遅れたんですか、約束よりも。
1週間ほどちょっと遅れたんですよ。
それはなんで。
私の家庭の事情だったんですけど、ちょっと妻が体調を崩しまして、で引っ越しが思うように進まなくて、うん、でちょっと1週間ほど遅れてしまったっていうのが、まあ、原因なんですけど、まあ、本当にはこっちの理由ですね。ただただ遅れてしまったという。
じゃあそれは遅れたことについては、はい、約束よりも1週間遅れたっていう事実はあるのね。
はい、そうです、
あなたの側の理由で、まあ、つまり責任があるよねっていうことを聞いてるんですが、で、
はいはい、
じゃあそのアパートを取り壊すのが1週間遅れたから、
はい、
で足場を建てるのが1週間遅れたっていうのは、つまり工事着手が1週間遅れたっていうだけの話なんだけど、
はい、
それによってどれだけの損害が生ずるのかっていうのはまたその別の話なんでね、
はい、
莫大なのがいくよって、どう莫大になるかもよくわからないですよね。だからその話と、それから最初の16万円入れていた敷金が戻ってこない話ってのは全く別の話なわけですよ。
はい、
わかりますよね、それは。
で
敷金をこれ以上請求させないために、せっかくこれまではその遅れた分のことについて向こうがとにかく言うのは控えようと思ってたんだけど、まだ敷金返してくれって言うんだったら、請求するよっていうだけの話じゃないですか。
はい、そうです。
だけど莫大っつったって、どうして莫大な損害が出るのかっていうのは聞いてみないとわからない話だから。
そうですね、はい、
うん、それとこれとは分けた方がいいと思うのね。
はい、
それと例えば向こうにアパートを壊して新しいものを建てて、そこで新しい事業かなんか、まあ新しいアパートで事業するのかもしれないけど、
はい、
それの開始が遅れたから損害が生じたっていう話、それもありえなくはないんだけど、
はい、
その1週間の遅れで本当にどれだけの損害が生ずるかっていうのはそう簡単に算定できないと思うのでね。
はい、うん、
でそれ一体どういう内容ですかってことは聞いてみる必要があると思います。
はい、
でただ、場合によったら別に損害なんか生じないのに敷金返したくないから言ってるだけかもしれないじゃないですか。だからそこのところは単なる脅かしかもしれないし、その1週間の遅れで例えば工事のね会社と契約をしてたんだけど、で今全般的に建築工事のこう人手不足だから、
はい、
着工が遅れて余分に経費かかっちゃったっていうこともあるかもしれないですよね。
はい、
でその遅れて経費かかった分っていうのは1週間遅れて手配が遅れたから、ないしは手配がダブルになっちゃったから、っていうことが出てくるとすると16万の敷金のお話では手当てできないかもしれないから、
はい、
そこはよく聞いてみる必要があると思います。だけど、最初言われなかったんでしょ、あなたが1週間退去が遅れますと言った時に、
はい、
それは困ると、
ええ、
そんなことしたら莫大な損害が生じるとは言われなかったんでしょ。
言われてない。
そこがポイントで、しょうがないね、分かりました、じゃあ1週間待つよって言われたんだったら、
はい、
今になって損害が出てくるって言われる理由もなさそうじゃないですか。
そういうことですね、はい、分か
ります。了解をもらえたんだったら、まあ、あなたの約束違反ではあるけれども、長い付き合いの大家さんが、まあ1週間ならいいよと、どうせ壊すんだからと言ったんだったら、今になって莫大な損害って言われる理由もなさそうだよね。
はい、そうですね。
その辺をちゃんと冷静に考えて、莫大な損害があるから請求するぞって言われて、本来返還請求ができる敷金の返還を諦めるという話でもない。でそこはちょっと事実関係がわからないので、あるかないかまではちょっとここではね、電話ではお話できないけど、整理をするとそういう話ですよ。で敷金っていうのは、
はい、
まあ、これ昔から敷金はその 補修等にね、使った費用を除いて返すっていうことになっているわけだけれども、例えば壁に穴を開けただとか、床に傷をつけただとか、でそういうのは、補修費用を差し引かれてもしょうがないわけですけれども、担保に入れてるわけだから、そういうものとも。でも、それがどの範囲まで、差し引かれるのかっていうことは昔から争いがあって、でも、現時点では、ある程度、その、条例だとか、例えば東京だったら東京都のルールとかいうものがあって、どういうものを差し引くことができるかというふうに大体もう決まってるんですよ。東京都に限らずどこの都道府県自治体でもね、そういう方針ははっきりしているので、どういうものは差し引けてどういうものは差し引けないかというと、アパートを借りた時に日常的に住んでいたら、当然その消耗する部分はあるじゃないですか。それを借りて使うために賃料を払ってるわけだから、そういうのを日常の損耗とか言うんですけど、日常生活で、消耗する部分ですよね。そういうのまでは敷金から引いてはいけませんっていうのが一般的なルールなんです。だけれども、例えば、そうだな、洗面所の流しね、陶磁器でできているところに硬いものを落として割っちゃっただとか、壁に子供がいたずらして穴開けちゃっただとか、そういうのは日常的に生ずるものではないから、それは敷金で補修に当ててくださいって、そういう話になるんです。で、その辺のルールは、かつてもういろいろな問題はあったんだけれども、今はその条例だとか行政のルールでかなり定着しているので、考え方が。例えばキッチンが汚いって言うんだけど、掃除してきれいになる程度だったら、そんなものは、その、要するに日常的な、まあ、損耗と言いますけど、消耗ですよね。の範囲だから、キッチンが汚いから差し引くよとか返せないよとは言えないし、リース会社からの請求ってよくわかんないんですよね。それだって、借主であるあなたには関係ないじゃないですか。
はい、そうですね。
それは大家さんがリース契約をしている話であって、リース会社から請求があったって、それは何なんですかと。で、それが例えば、エアコンの設備が、借りていた部屋に設置してあって、それが、何か借主側の責任で壊れちゃったと、それがリース物件かなんかで請求が来たっていうんだと、さっき言ったその壁に穴開けだったとか、流しを割っちゃっただとか、そういうのと同じになるじゃないですか。でも単純にリース会社から請求が来ました、18万円、だから差し引くよと言われても、なんで借主の責任になるのかわからないですよね。
そうですね、
でキッチンが汚いっていうのもどういう内容かわかんないんだけれども、掃除すればきれいになる程度だったら敷金返さない理由にはならない。で、その辺のルールは、どの県でも自治体に行けば、相談窓口がありますから、敷金返してもらえないんだけどって言えば、じゃあここへの窓口行ってくださいっていうのは、
それは市役所とか、
市役所でもいいと思います。
で、ちょっと聞けばいいですかね。
どういう窓口に行けばいいですかって電話して聞いてもいいじゃないですか、市でも県でも。まあ、県の窓口がそばになければまず市に行ってみて、でそしたらまた県のと教えてもらえるかもしれないので、そこは各都道府県とか役所で違うと思うんですけれども、かつてからよくある紛争なので、そこはかなり一般的なルールができてます。
わかりました。
でそこでどういうものだったら差し引かれてもしょうがないのかっていうのを理解をして、で大家さんが今言っている理由はどうなのと、でましてね、話の元に戻りますけど、取り壊すわけだから、取り壊すものについて壊れてたから差し引くよっていうのはおかしいじゃないですか。
そうですね、本当にそこ、ね、
そこがやっぱり根っこのところでおかしい話だと思うんですよ。早い話がキッチン のなんかどっか壊れてたとしたって、もう壊すんだったら直す必要ないじゃない。
そういうことですよね。
直す必要がない、直さないんだったら敷金から引くべき費用は出ないってことですよね。
そういうことですね、
それを直す費用が必要だから敷金から差し引きますよ、使いますよってことなんですよ。だけど壊しちゃうんだったら、本当は出てこないはずだと思うから、そもそも全額返ってきてもいいケースのような気もしています。
わかりました、
それも含めて役所に行ってちょっとどういうルールかで動いてるんですかって確認をしてみてください。
わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、すいません。